Happy Resurrection Day, everyone.
皆さん復活の日おめでとうございます。
Well, I'm guessing some, if not all of you, are a little bit confused right now.
皆さん全員でなくとも、と思われた方がいらっしゃると思います。
We tend to only celebrate, let alone think about the resurrection, about once a year.
私たちは復活について考え、そして復活を祝うことは年に一度だけという傾向があります。
But did you know that one of the main reasons the church is always gathered on Sundays is to celebrate the resurrection?
しかし、教会が日曜日に集まるようになった大きな理由の一つが、復活を祝うためであるということをご存知でしょうか?
So it seems a little strange that the resurrection has become such an afterthought to modern Christians.
ですから、現代のクリスチャンが復活を中心的に扱わないことは少し不思議に思えます。
So did Christians of the past put too much emphasis on the resurrection? Or is it us that have forgotten the importance of it?
昔のクリスチャンたちが復活を重く見すぎていたのでしょうか? それとも私たちが復活の重要性を忘れてしまったのでしょうか?
Well, today, I hope to convince you of the latter, and in doing so, I hope the reality of the resurrection would strengthen and comfort you today.
このメッセージでは復活がどれだけ重要であるかを皆さんに示したいと思います。そしてその中で復活の真実が皆さんの心を打ち、また力慰めとなることを願っています。
But first, let's read today's text.
まずは本日の聖書箇所を読みましょう。
So you can pick up one of the pew Bibles that are in front of you, or you can read along in your sermon notes.
座席に備え付けの聖書を手に取るか、説教の原稿をお読みください。
So today's text is from 2 Timothy chapter 2, verses 8 through 13.
本日の聖書箇所はテモテへの手紙第 2, 2章8から13節です。
Remember Jesus Christ, risen from the dead, the offspring of David, as preached in my gospel, for which I am suffering, bound with chains as a criminal. But the word of God is not bound.Therefore, I endure everything for the sake of the elect, that they also may obtain the salvation that is in Christ Jesus with eternal glory. The saying is trustworthy. For if we have died with him, we will also live with him. If we endure, we will also reign with him. If we deny him, he also will deny us. If we are faithless, he remains faithful.For he cannot deny himself.
イエス・キリストのことを心に留めていなさい。私が伝える福音によれば、この方はダビデの子孫として生まれ、死者の中からよみがえった方です。この福音のために私は苦しみを受け、犯罪者のようにつながれています。しかし、神の言葉はつながれていません。ですから私はすべてのことを選ばれた人たちのために耐え忍びます。彼らもまたキリストイエスにある救いを永遠の栄光とともに受けるようになるためです。次の言葉は真実です。私たちがキリストとともに死んだのならキリストとともに生きるようになる。耐え忍んでいるならキリストとともに王となる。キリストを否むならキリストもまた私たちを否まれる。私たちが真実でなくてもキリストは常に真実である。ご自分を否むことができないからである。
So Paul begins this text by instructing his readers to remember Jesus Christ risen from the dead.
パウロはこの箇所の冒頭で手紙の読者にイエス・キリストのことを心に留めていなさい。この方は死者の中からよみがえった方ですと命じています。
So an interesting point about this letter is the way in which Paul refers to the gospel throughout it.
この手紙における興味深い点の一つは、パウロが福音について語る際の表現の仕方です。
So generally, we think of Paul as the justification guy. But Paul doesn't specifically mention justification at all in this letter.
私たちにとって一般的にパウロといえば義人の教えの印象がありますが、この手紙の中では義と認められるという表現は使われていません。
And it's not because Paul's understanding of the gospel has changed. Rather, it's because he wants to highlight the importance of the resurrection.
これはパウロの福音理解が突然変わったからではありません。そうではなく、この手紙を通して復活の重要性を際立たせようとしているのです。
So the next thing that Paul mentions is that Jesus is the offspring of David.
その次に言及しているのが、イエスがダビデの子孫であるという点です。
So David was the most successful and well-known king of Israel.But he's also really well known because of the covenant that God made with him.
ダビデはイスラエルの歴史の中で最も成功し有名な王です。神が彼と結ばれた契約によっても知られています。
So in 2 Samuel 7:12, God says to David, I will raise up your offspring to succeed you, your own flesh and blood, and I will establish his kingdom.He is the one who will build a house for my name, and I will establish the throne of his kingdom forever.
サムエル記第2、7章12節で、神はダビデに次のように言っています。私はあなたの身から出る世継ぎの子をあなたの後に起こし、彼の王国を確立させる。彼は私の名のために一つの家を建て、私は彼の王国の王座をとこしえまでも固く立てる。
So notice the term kingdom forever.
ここに王国の王座をとこしえまでもという表現があります。
That's a little strange. Well, the only way that a kingdom can last forever is if the nation's line of kings or singular king never dies out.
少し不思議ではないでしょうか。王国が永遠に続くためには王の系統あるいは一人の王が永遠に死なないという条件が必要です。
So I ask you, what kind of kingdom or king is free from the hold that death has over it?
ですから考えてみてください。死に支配されない王国や王が存在するのでしょうか。
So I think before we move on, it would be helpful for us to consider death for a little bit.
先に進む前にここで一度死について考えてみましょう。
The greatest, most powerful thing in this life is death. There is nothing more final, more absolute, more guaranteed in this world than death.
この世での人生において最も大きく強い力は死です。この世において死ほど決定的、絶対的、確実なものはありません。
No technology, medicine, or nation has ever overcome it.
死を乗り越えた技術も薬も国家も存在しません。
But when Christ rose from the dead, deathWas defeated.
ところがキリストが死者の中からよみがえられた時、死は打ち負かされました。
In Acts 2:24, Peter says, God raised him up, loosing the pangs of death, because it was not possible for him to be held by it.
使徒の働き2章24節に次のようにある通りです。しかし神はイエスを死の苦しみから解き放ってよみがえらせました。この方が死につながれていることなどありえなかったからです。
So the most absolute and guaranteed thing in this world, death, could not hold Jesus.
この世で最も確実で絶対的であるはずの死でさえイエスを支配できなかったのです。
So whatKingdom is free from the chains of death. God's kingdom.
では死の鎖から解放されている王国とは何でしょうか。神の王国です。
Jesus is the offspring of David, who rules over his eternal kingdom as the eternal king.
イエスこそがその神の王国を永遠の王として永遠に治めるダビデの子孫です。
So these two seemingly unrelated points of Jesus rising from the dead and being the descendant of David are actually connected.
イエスが死者から蘇ったこと、復活とダビデの子孫であるということは無関係のように思えるかもしれません。しかし実際にはこの2つは関係があります。
The event of the resurrection inaugurates Jesus or sets him in his role as the king of the universe. It is how the offspring of David comes to rule over all things forever.
復活こそがイエスが全宇宙の王として王座につくための出来事でした。復活によってダビデの子孫が常しえまでも全てを治める王となられたのです。
But how does the resurrection accomplish this victory?
では復活はどのようにしてこの勝利を成し遂げたのでしょうか?
In Romans chapter 1 verses 3 to 4, Paul says, concerning his son who was descended from David according to the flesh and was declared to be the son of God in power according to the spirit of holiness, by his resurrection from the dead, Jesus Christ, our Lord.
ローマ人への手紙1章3から4節でパウロは次のように述べています。巫女に関するものです。巫女は肉によればダビデの子孫から生まれ、聖なる霊によれば死者の中からの復活により力ある神の子として公に示された方、私たちの主イエス・キリストです。
So not only does the resurrection of Jesus prove his power over deathBut it is how he was declared to be the Son of God, the eternal one who rules over all things.
ですから、イエスの復活は単に死に対する力を証明しただけではありません。復活はイエスが神の子、すべてを治める永遠の方であると宣言された出来事でもあるのです。
So Christ's victory over death and the world is accomplished through his rising from the dead.
死と世に対するキリストの勝利は復活によって成し遂げられました。
But not only was it a victory for Jesus, but it is also our victory.
しかしその勝利はイエスにとってのものだけではありません。私たちにとっての勝利でもあるのです。
But how so?
どうしてでしょうか?
Well, in verses 11 through 13, Paul uses this interesting formula. It's these four if-Will statements.
11節から13節でパウロは興味深い表現を使っています。何々ならまたは何々でなくても何々にあるになるまたはであるという構文が4つ続いています。
So if will, if will, if will. So if this is true, this will be the result.
何かが真実であれば結果は何々であるという構文です。
Verses 11 and 12 say, If we have died with him, we will also live with him. If we endure, we will also reign with him.
11節と12節には次のようにあります。私たちがキリストと共に死んだのならキリストと共に生きるようになる。耐え忍んでいるならキリストと共に王となる。
So notice the words died and live and also reign.
ここに死んだ、生きる、王となるという言葉があります。
What does that sound like? Yes, resurrection and rule.
聞き覚えがないでしょうか? そうです。復活し、王となることです。
So that first point that Paul mentioned about Jesus, the risen offspring of David at the beginning of the text, is in mind here.
ここで示されているのは、今日の聖書箇所の冒頭でパウロがイエスについて述べた、蘇ったダビデの子孫という点です。
But notice, this time, what Christ accomplished is now shared with his people.
しかしここでキリストが成し遂げられたことがご自身の民と共に分かち合われていることが書かれています。
Romans 6:5 says, For if we have been united with him in a death like his, we shall certainly be united with him in a resurrection like his.
ローマ人への手紙6章5節には次のようにあります。私たちがキリストの死と同じようになって、キリストと一つになっているなら、キリストの復活とも同じようになるからです。
So our hope of eternal life and glory are ours because of the resurrection as well.
復活により私たちに永遠の命と栄光の希望があるのです。
And that is a special hope for those who lose a loved oneBut that loved one was in Christ.
そして愛する人を亡くした時も、その人がキリストを信じるものであったなら、これは特別な希望です。
It is hard to say goodbye, knowing that we will not see them again in this life.
この地上での人生において再び会えないことを思うと、別れは本当につらいものです。
And it's okay to feel sad. Jesus himself wept for Lazarus.
悲しむのは当然のことです。イエスご自身もラザロの死に涙を流されました。
He understands your grief.
イエスはあなたの悲しみを理解しておられます。
But Jesus also promises that those who have died in Christ will live with him. His resurrection is now our resurrection.
しかしイエスはまた、キリストにあって死んだ者は主と共に生きると約束しておられます。主の復活は今や私たちの復活でもあるのです。
Death is not the end for Christians.
クリスチャンにとって死は終わりではありません。
And so we're sad to say goodbye, but we rejoice knowing that those goodbyes will be short-lived.
だからこそ私たちは別れを悲しみつつも、その別れは短い間であることを喜ぶのです。
For this life is so incredibly small compared to the eternal reality of eternal life, where all of us, past, present, and future Christians, will together glory and worship the risen Christ forever.
なぜならこの地上の人生は永遠の命という無限の現実と比べれば驚くほど小さなものだからです。そしてその永遠の命の中で過去、現在、未来のすべての信仰者たちが共によみがえられたキリストにあって喜び、キリストを永遠に礼拝することになるのです。
How glorious is that?
なんと輝かしいことでしょうか。
So the reason the resurrection is important is becauseIt was the way in which Jesus won victory over death and was set as ruler over all things. And through Christ's victory, we too receive victory and rule in his kingdom.
このように復活が重要であるのは、イエスが復活によって死に打ち勝ったこと、そして全てを治める王として立てられたからです。そしてキリストの勝利を通して私たちもまた勝利に預かり、キリストの王国で共に治めることになるのです。
So next, I want to answer the question, if the resurrection is important, what relevance does it have in my life now?
次に復活が重要だとして、それが今の私の人生にとってどんな意味があるのかという問いに答えたいと思います。
And to do so, let's jump back to verses 9 and 10 and see how Paul answers this question.
9節と10節に戻って、その問いにパウロがどのように答えているかを見てみましょう。
So after summarizing his gospel with Jesus the resurrected king, Paul continues, For which I am suffering, bound with chains as a criminal. But the word of God is not bound. Therefore I endure everything for the sake of the elect.That they also may obtain salvation that is in Christ Jesus with eternal glory.
パウロはよみがえった王であるイエスの福音をまとめてからこう続けています。この福音のために私は苦しみを受け、犯罪者のようにつながれています。しかし、神の言葉はつながれていません。ですから私はすべてのことを選ばれた人たちのために耐え忍びます。彼らもまた、キリストイエスにある救いを永遠の栄光とともに受けるようになるためです。
So Paul says that the reason he is now imprisoned is actually because of the gospel.
パウロは自分が今つながれている、投獄されているのは福音のためだと述べています。
Paul then uses the word but to contrast his situation with the far greater reality. And that is that the word of God, the gospel, is not bound.
それからパウロはしかしという言葉を用いて自分の現状とより大きな真実を対比させています。神の言葉、福音はつながれていないということです。
So notice that Paul is not just ignoring his situation.
パウロは自分の状況を無視しているわけではありません。
He's not pretending that his suffering or imprisonment don't exist.
パウロは苦しみを受けていない、鎖につながれていないというふりを しようとはしていません。
No, what he's doing is he's placing these two truths against each other, like two boxers in a ring, or two opposing sports teams. And he's putting them up against each other to show the reader the difference between these two realities.
むしろボクシングのリングで向かい合う2人の選手のように、あるいはスポーツで対戦中の2チーム同士のように、2つの現実をあえて対峙させているのです。そうして対峙させているのは、読者に2つの現実の間の違いを示すためです。
So imprisonment, suffering, and death, these were all real things Paul was either going through at the time or was about to experience.
投獄、苦しみ、死、これらはパウロがまさにその時経験していたか、あるいはこれから経験しようとしていた現実です。
But Paul's confidence, what he knew to be true, was that though he was experiencing these very real and very powerful things, they were absolutely powerless in comparison to the good news of Jesus Christ.
しかしその中でパウロが確信していたことは、彼が直面しているこれらの重く大きな力である現実もイエス・キリストの良い知らせ、福音と比べれば全く無力であるということです。
Because the gospel cannot be bound, Paul has the hope and strength to bring the good news to the dangerous places in the world.
福音はつながれることがないため、パウロはこの福音を世界の危険な場所にも伝える希望と力を持つことができました。
He knows that he's going to suffer persecution for evangelizing. But because the word of God is greater than any suffering, Paul can endure anything to do God's will in reaching the lost.
パウロは伝道の上に迫害を受けることを知っていました。しかしそれでも神の言葉はどんな苦しみにも勝ることを知っていたので、失われた人々のために福音を伝えるという神の御心を行うために全てに耐えることができました。
Brother, sister, what suffering or hardships are weighing you down?
兄弟の皆さん、姉妹の皆さん、あなたは今どんな苦しみの重荷を背負っていますか？
What troubles surround you and make you feel like there's no escape?
どんな問題があなたを取り囲み、抜け出せないと感じていますか?
Maybe it's difficulties in your work, in your finances, in your health, or maybe it's just the state of the world.
仕事の困難、経済上、健康上の問題でしょうか? あるいはこの世界の状況でしょうか?
It can feel like this life is just hopeless. It can feel like the darkness will overcome the light.
時に人生があまりにも絶望的に思えるかもしれません。光よりも闇の方が強く感じられるかもしれません。
But Christian, remember.
しかしクリスチャンである皆さん、忘れないでください。
Remember Jesus Christ.Rose from the dead and rules eternally over all creation. There is no greater reality than this.
イエス・キリストは死者の中からよみがえり、 今やすべての被造物の上を永遠に支配しておられます。これ以上に力強い現実はありません。
No matter how powerful your suffering feels, line it up against the eternal resurrected Christ. Your suffering on one side, Jesus Christ risen from the dead on the other.
あなたの苦しみがどれほど重く絶望的に感じられたとしても、その苦しみと蘇られたキリストを比べてみてください。あなたの苦しみと死者の中から蘇られたイエス・キリスト。
Which reality is greater?
どちらの真実の方が大きいでしょうか。
Jesus stands victorious every time.
イエスはいかなる時にも勝利者です。
But what about for the unbeliever?
しかし信じていない人にとってはどうでしょうか。
Well, interestingly, the resurrection is a guarantee for you too.
実は信じていないあなたにとっても復活はあることの保証です。
But unlike the great comfort it is for the believer, it is actually a great terror for you.
ただしそれは信仰者にとってのような慰めではなく、むしろ非常に恐るべきことです。
John 5 verses 22, 23 and 27 to 29 says, For the Father judges no one, but has given all judgment to the Son, that all may honor the Son just as they honor the Father. Whoever does not honor the Son does not honor the Father who sent him. And he has given him authority to execute judgmentBecause he is the Son of Man. Do not marvel at this, for an hour is coming when all who are in the tombs will hear his voice and come out. Those who have done good to the resurrection of life, and those who have done evil to the resurrection of judgment.
ヨハネの福音書5章22節23節にはこう書かれています。また父は誰をも裁かず、すべての裁きを子に委ねられました。それはすべての人が父を敬うのと同じように子を敬うようになるからです。子を敬わない者は子を使わされた父も敬いません。
Friend, if you continue to deny Jesus, he will deny you.In the resurrection, your reward will be hell.
皆さん、もしあなたがキリストを否み続けるなら、キリストもまた復活においてあなたを否まれます。あなたの報いは地獄です。
Verse 12 is a warning for you. Read it slowly and consider.
12節はあなたへの警告です。ゆっくり読んでよく考えてください。
If we deny him, he also will deny us.
キリストを否むなら、キリストもまた私たちを否まれる。
But what does it mean to deny him?
では、キリストを否むとはどういう意味でしょうか?
Well, to deny Jesus is to deny the reality of the resurrection and our need of it.
それはイエスの復活の真実、そして私たちにそれが必要であるという真実を否定することです。
To deny the resurrection means to reject the fact that Jesus actually did rise from the dead and that he now rules over all things, especially your life.
復活の真実を否むとは、イエスが本当に死からよみがえられたという真実、そして今やすべてを支配しておられる、特にあなたの人生をも支配しておられるという真実を否むことです。
To deny your need of it means to reject the fact that all of us have rebelled against God. And because of that rebellion, we are all guilty and deserve punishment.
また自分にその復活が必要であるという真実を否むとは、すべての人が神に背いたことにより、私たちは皆罪に定められ、裁きを受けるに値するという真実を拒むことです。
It means rejecting your need for Jesus' death in your place, to take the guilt and punishment you deserve, and rejecting his resurrection that allows us to share in Christ's victories and freedom from our guilt and punishment.
それはまたあなたが受けるべき罪の責めと罰をイエスがあなたの身代わりとして受けてくださったことの必要性を否定し、さらにキリストが死からよみがえったことによって私たちがキリストの勝利に預かり罪と罰からの自由を得られるという真実を否定することです。
And so, you need to stop denying Jesus.
ですからもうイエスを否むことをやめなければなりません。
You need to believe in the resurrection. You need to believe in him.
復活を信じなければなりません。イエスを信じなければなりません。
You need to believe that there is nothing that can save you apart from Jesus' life, death, and resurrection.
イエスの命、死、そして復活以外に自分の救いはないと信じなければなりません。
Do it today.
今日信じてください。
So the resurrection is important because it is how Christ won victory over death and was seated as ruler over creation, and how we will share in these rewards. And the resurrection is relevant to the believer because it guarantees comfort and strength. Before the unbeliever, it guarantees terror.
まとめると、キリストは復活によって死に打ち勝ち、被造物の支配者の座につけられ、また復活によって私たちはこれらの報いに預かることができる。これが復活が重要である理由でした。そして復活は信じる者にとっては慰めと力の保証であり、信じない者にとっては恐ろしいことの保証でもあります。
So for our final question, I want to answer, what hope of resurrection do I have?If I am a failure.
最後にこの質問に答えていきたいと思います。もし私が失敗者であるなら、復活にどんな希望があるのでしょうか。
And to do that, let's go back to the if will statements in verses 11 through 13.
ここで11から13節の何々ならまた何々でなくても何々になるの文に戻りましょう。
So as we read this text, there's a couple of ways to interpret them.
これらの文はいくつかの解釈が可能です。
So the first way is to think of them as conditional. And what that means is that there are conditions or requirements that need to be accomplished to receive the reward.
第一の解釈はこれらを条件文として読む読み方です。つまり報いを受けるには条件や要件があって、それを満たせば報われるという考え方です。
It'd be like saying, if you're able to do these things, you will be rewarded. But if you don't do them, you get nothing.
もしあなたにこれができるなら報いがある。でもできなければ何も得られないといった解釈です。
So that's the first way you could read it. And I think many of us, we have a tendency to read it that way.
私たちの多くが正直なところをこの一つ目の解釈のように読む傾向があるのではないでしょうか。
I'm guessing that there are a lot of you that tend to focus on those if we deny him or if we are faithless parts and downplay the other parts.
特にキリストを否む私たちが真実でないといった部分に目がいって他の部分が目に入らなくなってしまうことはないでしょうか。
I'm sure that many of you carry around a record of your faithlessness and your failures.
私たちの多くが自分の不誠実さや失敗の経験を心に抱えていると思います。
So to others, you affirm that God is the one who justifies and holds his own in the faith. But secretly, in the back of your mind, you often question if your actions or inactions have caused yourself.Or someone else to fall beyond God's reach.
他の人たちの前では神こそが私たちを義とし私たちを信仰の中に保ってくださる方だと信じていても心のどこかではよく自分の行動あるいは行動しなかったことが自分自身あるいは誰かを 神の手の届かないところに追いやってしまったのではと不安になる。
These what if questions eat at us in the secret places of our hearts.
このようなもしかしたらという不安が心の奥底で私たちを蝕んでいきます。
What if I keep repeating that one sin over and over? What if I was a better husband or wife to my unbelieving spouse? What if I started discipling my children when they were younger?What if I had confronted that brother or sister earlier about their sin?
もしあの罪を何度も繰り返してしまったら、もし自分が信仰を持たない配偶者にもっと良い夫、妻でいられたら、もし子供たちがもっと小さいうちに御言葉を教え始めていたら、もしあの兄弟や姉妹の罪にもっと早く向き合っていたら、
What?An impossible burden that is.
私たちには耐えきれない重荷でしょう。
But let me offer up an alternative reading.
でも別の読み方を提示したいと思います。
So the second way to read it is as guarantees or promises. So if these are true, these are also true.
これらを確約あるいは約束として読む第二の解釈です。これが真実ならこれも真実であるという読み方です。
So if we go back to the beginning of verse 11, Paul says the saying is trustworthy.
11節の初めに戻るとパウロは次の言葉は真実ですと言っています。
Notice that he doesn't call them conditions.He calls them sayings, or some translations say statements.
パウロはこれらが条件であるとは言っていません。言葉である、あるいは英語の訳によってはステートメント、宣言であると言っています。
These are clearly not conditions. These are trustworthy sayings.
ですからこれらは明らかに条件ではなく真実である言葉です。
Paul's intention in this letter is not to make the Christians question their faith. He wants to encourage and strengthen it.
この手紙におけるパウロの意図は、クリスチャンに自分の信仰を疑わせることではなく、信仰を強めることです。
He actually uses this if-will language to express that the resurrection and rule that Christ won and now shares with us is Guaranteed. It is undeniable. It's like saying true plus true equals true.
この何々なら何々になるという表現を用いることで、パウロはキリストが勝ち取られた復活と王座が私たちとも分かち合われていることが確実で揺るぎない否定できない真実であると示しているのです。真実プラス真実イコール真実ということです。
If you have died with Christ, you will be raised to life.
もしあなたがキリストと共に死んだのなら、キリストと共に生きるようになります。
If you have endured, you will reign with him.
もしあなたが耐え忍んでいるなら、キリストと共に王となります。
So let's focus in on the end of the last verse.If we are faithless, he remains faithful, for he cannot deny himself.
最後の節に注目しましょう。私たちが真実でなくても、キリストは常に真実である。ご自分を否むことができないからである。
So the reason that Jesus is faithful is not dependent on you or me. And specifically, it is because it is on himself.Because he cannot deny himself.
ここで示されているのは、イエスの誠実さはあなたや私にかかっているのではなく、イエスご自身によるということです。ご自分を否むことができないからです。
Jesus cares about the glory of his own name. He cares about the reward that he deserves.
イエスはご自身の皆の栄光を重んじられます。 ご自身が受けるべき報いを重んじられます。
And he cares so much so that it is impossible for him to deny himself what he is due.
だからこそキリストはご自身の受けるべきものを否むことなどできないのです。
And what he is due is us, the elect, our worship and our lives.
キリストの受けるべきものとは神に選ばれた私たち、私たちの命、そして私たちの礼拝です。
And it is because of this jealousy that Christ has for his own reward that our fate is secure.
そしてご自分の報いに対するキリストの熱心のゆえにこそ私たちの最終的な希望が確約されているのです。
The reality of our resurrection cannot be denied, for we are eternally his.And Jesus will receive his reward.
私たちの復活という真実は否むことができません。なぜなら私たちは永遠にキリストのものだからです。そしてキリストはご自身が受けるべき報いを受けます。
What a beautiful hope that is for faithless failures like you and me.
あなたや私たちのような誠実でない失敗者たちにとってなんと美しい希望でしょうか。
So brothers and sisters, let's read that last verse one more time and let us together hide that truth in our hearts.
兄弟姉妹の皆さん、最後にもう一度この一節をご一緒に読み、心に深く刻みましょう。
If we are faithless, he remains faithful, for he cannot deny himself.
私たちが真実でなくても、キリストは常に真実である。ご自分を否むことができないからである。
So remember, the rewards are given to us not because we earn them, but because Christ defeated death, rules over creation, and is sharing the rewards of victory with us.
覚えていてください。その報いは私たちがそれに値したから与えられるのではありません。キリストが死に打ち勝ち、被造物の王としてその勝利の報いを私たちと分かち合ってくださるからなのです。
His promises to you, Christian, are sealed, assured, guaranteed, because he cannot deny himself.
クリスチャンであるあなたに対するキリストの約束は封印され、確かに保証されています。キリストはご自身を否むことができないからです。
Remember.
覚えてみましょう。
Remember and rejoice.
覚え、そして喜びましょう。
Let's pray.
お祈りしましょう。
Gracious Heavenly Father, you are without equal. There is nothing that can bind you or deny you.Not even our faithlessness and failure can undo your perfect plans. We rejoice in the fact that our existence and our salvation is out of our hands, and they are in the fully capable hands of the risen and ruling Savior, Jesus Christ. Help us to place our faith not in our own worth or works, but in the only one who is worthy and the only one whose work has defeated sin and death.Help us to remember every day that Jesus' death and resurrection is our hope, and that it is a truly amazing hope that is able to carry even our tiny, weak faith. Lord, may you forgive us our sins. May you comfort the heartbroken and discouraged, and give holy zeal to the calloused heart. May you draw us to Jesus to delight in the one who can fulfill our every need. And it is in his glorious and wonderful name that we pray all of these things. Amen.